Bonjour, ça va bien? どうも、ワイン屋のサバニャンです。いつもありがとうございます。すいません、先週ちょっと一回お休みをさせていただきました。っていうのも、ヨーロッパのバカンスってご存知ですかね。1ヶ月ぐらい取れるんですよ。で、私の、仕事を一緒にしてるね、仲間が休みを取りまして、その影響でちょっと私がね、やらないといけないことがちょっと増えたんですけど、さらになんと、もう一人のスタッフ、入院っていうね、ダブルで行きかよ、みたいな。で、その2人分の仕事プラス私の仕事っていうね、いっぱい働いてたんでねすいません、ちょっとポッドキャストするまで余裕がなかったんですよね、ごめんなさい。ワインの話をしようかなと思うんですけども、この時期になると、ワイン、ナチュラルワインに関して、暑くね、なってくると、やっぱ温度っていうのが大事になってくるんですけども、だいたい15度ぐらい以下なら大丈夫かなって感じですね、保存に関しては。抜栓する前のボトルの保存なのあれなんですけども、ヨーロッパにはカーブといいまして、地下にね、なんていうんだかな、倉庫といいますか、納屋的なものがありまして、結構ひんやりと涼しいんですよね。大体どこのアパートとかでも、お家とかでもカーブっていうのがありまして、なかったりもするんですけどね、あるんですね。そこに入れておくと、なんとなく15度以下ぐらいの温度ぐらいでひんやりしてて気持ち、気持ちがいいと言いますか、涼しいんですけども、あとね、ベルギーっていう国は北の方にあるので、あんまりこうめちゃめちゃ暑い国ではないんですよね。ちょっと暑いんですけど、最近30度ぐらいとかね、基本的に冬が長くって夏が短い国になりますので、家にクーラーとかないんですよ。扇風機もないです。扇風機はあってもいいかなって感じなんですけど、使う期間は結構短くってですね、窓を開けてたら結構風が通ってもそれで大丈夫みたいな感じです。お店にはね、一応扇風機と、あと冷房って言いますか、なんていうんかな、ホース後ろについてるクーラーみたいな、そんな感じ、備え付けのクーラーっていう感じではなく、コンセント挿してわーって風が出るみたいな、そういうクーラーなんですけども、そういうのをね、ちょっと先週買ってもらったんですよで、お店の中をね、ちょっとひんやりさせてるんですけども、ワインっていうのはね、熱そして光に弱いんですね。特に光の方があれかなと思うんですけども、なので、ボトルがね、黒かったり、緑だったりするのですが、最近はね、透明のボトルで入れてる、オレンジワインとかね、結構その色を綺麗なんで、見える感じにしてる透明のボトルっていうのも多いかなって感じはします。そういう、色の美しさっていうのはね、目で見て楽しめるものですし、やっぱりその五感のうちのそのビジュアルですね、目で感じる、視覚で感じるもの、そして、ワインを注ぐ音、耳で聞こえるコッコッコッコッコッっていう音とか、 チーンっていう音とか、あとまあ香りの花ですね、香りを感じていろいろとフルーツやスパイスの香りを探したりとか、はたまた、まあ、ワインを飲んでる場所、まあ、例えばですね、海のそばのテラスのあるなんて言うんでしょう、レストランとかでワインを飲むと、こう潮風がね鼻にふわっと入ってきたりしますし、まあ、それもワインの味わいをぐっとこう上げたりするんですね。あとオベルニュの山奥で飲む、空気のきれいなところで飲むワインっていうのもすごく美味しいですし、まあでもブリュッセルはねめちゃめちゃ空気汚いなって感じで、なんか咳がちょっとゴホゴホ出る時もあるんですけども、ポリューションって言ってね、なんかホコリやら車の排気ガスやらなんやらかんやらで空気はねそんなにいいことないかな。ただでも30分ぐらい車でちょっと走ったら、もうなんか牛とか馬みたいな、なんかこう牧場みたいなね、まあそういう場所があったりするんで、まあそういうとこまで行くとちょっと空気がまあまあまあマシかなって感じです。そして、まあ光香り、耳で聞こえる、あと鼻で香る、あと口なんですけども、まあ、口ってね、まあ、飲むだけじゃなくてね、いらんことを喋ったりとかいいこと喋ったりとかね、やっぱりその話す内容とかですね、話題とか、あとまあその口から出るねいい言葉っていうので、ワインの味わいも変化していくなって感じがするんですけども、なんかこうめっちゃいいワインとかでも、なんかすごい嫌な人と飲んだら、嫌んこと言う人と飲んだら、なんかあんまり美味しくなくなってしまうっていうねことがあると思うんですけども、まあそういう意味でも、まあ、気の置けない、人たちと飲んだりとか、まあ好みのね合う人とワイワイ飲むっていうシチュエーションは、まあ結構ワインが美味しく飲めるポイントかなと思っています。あとまあ食感といいますか、まあ、舌にこうスルッと流れる感じだったりとか、発泡してプチプチしてる感じとかですね、まあ食感っていうのかな、口の中でこう感じるテキスチャーっていうんですかね、まあそういうのもねやっぱりワインの魅力だなと思いまして、まあ五感をフルに使って楽しむ飲み物だなと思います。あとまあボトルをね触った感じとかですね、こうひんやりした感じ、あとコルクを刺した時の感触とかですね、なんかこう何本もこうワインを開けてたら、こうワインスクリューをシュッと入れた時に、あこれ美味しいかもっていう、なんかちょっと伝わるものがありますね、不思議と。これは感覚の話なのでちょっとわけわかんないかもしれないんですけども、なんかね美味しいワインの場合コルクをスッと、コルクを、まあ、コルクにスクリューをサッと刺した時に、なんかこういい感触がありますね。そしてちょっとこれ美味しくないかもしれへんな、このワイン、まあというか、まあ状態大丈夫かなって思う時に伝わる、なんかこうキシキシした感じとか、なんか妙なね、なんか妙な湿り気っていうんですかね、なんかねちゃっとしたものがついてた、まあそれでもいけてたりする時もあるんで、まあ全然もう飲んでみないとわからない世界ではあるんですけども、 まあ基本的にね、なんかこうちょっと発泡感を残して大体皆さん瓶詰めしてる、もしくは瓶詰めした後にまだこうちょっとね糖分が残ってて若干発泡がしていて、でそれがねちょっとなんかこうタイミングでなんとなく少しあったかい場所にで過ごす期間があって、ワインがねそういうところで過ごす期間があると、まあ、たまにねこうワインが吹いたりとかもあるんですけども、まああのうーんなんかこうねこの前あの配達とか、まあ、ワイン屋さんでいるんでね、いろんなこうワインの状態とかは、まあ、気をつけてはいるんですけども、なんだかの事故でワインが割れてなんか段ボールがびちゃびちゃになったりとかですね、うん、なんかこうエチケットがちょい破れてしまったりとか、まあ、そういうことはねあるんですけどね、なんていうんかな、こうその辺は結構ワインショップだと知ってるお客さんとかにこうちょっとラベルちょっと欠けてるんやけどいいかなとか言って、あいいよ家で飲むしみたいな会話ができるんですけどね、レストランとかやったらそうはいかないのかな。なんかやっぱりねカッコつけないとねいけないんだろうなと思うんですけどね、なんかその辺のおおらかに楽しめる雰囲気といいますか、まあそういうお店作りっていうのもね、これからは、まあ発酵物はねなんかこうできるだけこう綺麗に美しくこう出荷していただいてて、まあそれでもやっぱり何か小さなね傷がついたりとか、ラベルにシュってなんか線が入ったりとか、まあそういうことってやっぱあるんですよね、神やし、まあ、その辺のねなんかこう消費者側のといいますか、まあ、飲む手側のあのおおらかさといいますか、まあねヨーロッパなんでねそこまで気にする人はあまり、まあ、ぶっちゃけいないんですけどねたまにいるけど、あんまりいないですね日本ほどは、まあワインはね五感で感じて楽しむ、そして、飲む、その味わいを味わうっていうだけではなく口は面白い楽しくなるような人の傷つかない会話をするっていうのがね、まあ大事かなと思ったりいたします。というわけで、今回は何の話って言ったらいいんですかね、まあとりあえずワインは15度以下ぐらいで、保存してほしいですね夏はね、でも冷蔵庫にね長く入れすぎるとそれはそれでまあよくなかったりするんですけど、冷蔵庫劣化っていうのがあってね、まああんまりね直接風が当たるようなところに入れずに、まあひんやりと冷蔵庫の中でもそんなに一気にゴワーってこう直接風が当たらない場所を選んでですね、まあ冷蔵庫別に1ヶ月ぐらい入れてても全然大丈夫だと思うんですけど、まあ3ヶ月とか4ヶ月とかはちょっと避けた方がいいかなって感じはします。まあでもねもう最近はねすっともうすぐ飲めるワインとかもいっぱいあるんで、まあ、そういうのを選んで日常的に楽しむっていうのが一番なんかこう日常ワインとしてはいいのかなとか思ったりはします。というわけで、今日もありがとうございます。また来週お会いしましょう。多分来週でも来週もちょっと忙しいかも。オンベラ見てみましょう。ではでは、チャオチャオ。